青木優香、
近藤八重子、
台湾暮らしの珍道中。早安、台湾暮らしの珍道中、青木優香です。
近藤八重子です。
ちょっと前まで、前回まで収録した時には、自転車乗ったりした時には暑い暑いって言ってて、暑い中ね、人のもの落としたりとか大変なしりかしをしまして、それでもうなるべく、あの時去年も暑い中すごいロケをしていたら、1日5本ぐらい撮るから4本目ぐらいから思考能力落ちるじゃないですか。でもうバカになってくるから、
記憶ないですよね。
そうそうそう、記憶ないし、言ってることももう、はいはいはいみたいな感じになってくるからちょっと今年はその反省を1年超えたということで生かして、なるべく室内競技でも面白い話とか、あと動画もちゃんと抑えるぞっていうので、なんかうちのすぐ両脇がもう下駄箱があったり冷蔵庫があったりするところを切り取って、収録
お邪魔しております。
はい、でね、私最近、近藤さんのあのあれを、あのなんだっけ、ボイシーじゃなくて、ノートを、あの課金したんですよ。
恐ろしいですよ。聞いてください、あの青木優香さんが購読しましたっていう通知が来た時のあのびっくりいいって言ってるのに、
いや、なんか、あのこれ私過去にあのノートでもいろいろ書いたから、あのこれちょっと話せるからこれ話しませんかみたいな時に、あ、これもあれ課金しなきゃ見れないじゃんって思って、それでそれ言ったら、あのプレゼント機能みたいなで送ってくれたから、それ悪いなと思って、
悪くないよ、
で、で他のも読みたいなって思ったから、えいと思って、別に大した金額じゃないし、なんと500円なんですよ。
そうなんで、
1ヶ月500円でじゃんじゃん上がってきて、で、まあ、軽めの読み物があって、で今までインスタでさ、これ書きましたって来ても、インスタってなんかクリックから飛べないから、検索して、それで読みに行こうって思うと、後ででいいやってなっちゃってたの。だけどその たった500円で、メールで読めるんだよね。
あれ便利ですよね、ノートね。
メールで来るわけよ。で普通のメールと同じぐらいの長さだから、なんかペーって読んで、あ、ふんふんふんとか思って、でしかもそこでいいねとかも押せる。
あ、確かに、そうそうそう、確かに。
だからなんだ、こんな500円でこんなことになるのかと思ってたら、そしたらさ、ほらちょっと前にさ、なんか私たちがさ、書く仕事が、まあ日本のレート差もあり、あとまあね、その紙媒体とかも落ち込んでるから、なんかちょっと記事書いても嘘でしょみたいな、台湾言にすると嘘でしょみたいな気になること
、嘘であったらどれだけいいかっていうね、
で、なんかこれどうしたもんかねっていう話をしてて、で、なんか近藤さんはもっとその人と会って喋るとかが、やっぱちょっと前に、だいぶ前にさ、ある日本の企業で台湾に駐在している、あの会社の社長さんをインタビューした時に、でそれでしたんだよね、近藤さんの。
私が、はい、私がしました。
で、私は別の時に友達の家でそのおっさんと会ったわけよ。
おっさん呼ばわりしてるよ。
だからまあダンディーなおじさんなんですけど、
で、
そのおっさんがやっぱりその近藤さんの取材力というか、この聞き出すのがすごい上手で、話がスルスルできて楽しかったって言ってるから、だったらなんかそれをなんつうの、誰かのメディアに取材の仕事をいただいて誰かに会いに行くんじゃなくて、なんか近藤さんと話したら面白いとかが仕事になるんじゃないのみたいなことを言って、まあふわーっと流れたら、それをなんとそのノートからポンってお知らせが来て、でそういうことを始めますっていう文章が来て、でもまあその時もね、なんかあのほらやったらいいじゃんみたいな盛り上がったけど、いやでもすんごい変な人来たら怖いよねとか、なんかあの変な質問されたり、あと変な相談、変なっていうか相談されて無責任な返事もできなかったらできないとか、なんかそういう期待を、例えば台湾の、私だったらよく来るのが旅の相談とか
来ます？
ね、来るけど、
すげー来ますよね。
あの、うん、
どうしてるんですか？
でもあの私そもそもインスタと、あのFacebook の DM って、ほぼほぼ見ないんですよ。
そう、見てないですよね。本当にね、あのね、これね、結構 構素敵なお誘いとかも見てないんですよ青木先輩。
そう、顔の整形韓国でやりませんかっていうのとかもあれはすごい悔しかった。
そんなのそれっていうかなんかほら素敵ななんかホテルからのご招待とか
あとすっごいなんかディナーショーみたいななんかあのアートとなんかそのなんか組んだやつをやってる人がいて台湾になんか 2,3 回いただいてんだけど毎回ミスしちゃうんだよね、
うんうん、すごい青木さんと巡り合うの大変なんですよね。
いやそんなことないですけど、うん、それででもあのたまにこうまとめて借り取るみたいな感じで見てるとあのすごい旅のご相談とか、うん、あこれは本当は丁寧にご返事してあげたらよかったなとかやっぱり年老いた、あの母を連れてきたいとか、
はいはいはいはい、
でなんかそういうのを逃しちゃったなとか、うん、それを真剣に考えたら自分もどっかで書く時の、うん、あのネタにもなるしとか思ってんだけど
確かに
逃しちゃうこともあって、うんうん、失礼ぶっこいてるんですけど、
うんうん、
でもさそのあとはどうでもいい本当にえそれって調べればいいんじゃないっていうようなことを
あるね、
来る、うん、で私だってそれ調べなきゃいけないよっていうようなことが来る、うん、
ある
であとなんか政治的なこととかすごい聞かれても別に私たち政権ないし、うん、台湾のこととか、うんうん、困ったなっていう、う
ん、困ったな青木さんでも困るんですね、
う
ん、
でもほら私は、うん、あのもうデフォルトで返信しない人みたいになってるからいいんだけどそれが近藤さんが1対1でお話をするってなったら、
ね、
これどうやってあの本当にあのお互い楽しく
そうです、ね
うん、なんかこう近藤さんが思い描いてるような力を発揮してやれるのかなと思ったら、うん、ちゃんと、うん、なんかすごい整理して、
うん、
あのこれはちょっとこういうのは困りますとか、うん、こういうのはできませんみたいなすごい書いてあったんですよ、
うん、
でしかもさあのボイシーと、うん、あのなんだっけノートの、うんそのもうちゃんと追っかけてくれてる人
あそうです、ね、その
500円というちっちゃなチップを渡して、うん、あの楽しい文章を読ませてもらってる人たちにしか一、
う
ん、回ハードルをちょっと踏み越えた人にしか行かないように、
うんうん、そう
だから近藤八重子がどんな人間かっていうのを分かってる人にしかリーチできないようなのがあってでそれで、ね、ちょっと前に、
うん、
日本の結構有名な料理家さんが、
うんうん、
あの台湾に遊びに来てくれて友達なんですけど、
はいはい、
で料理教室をやられてるで料理家さんってみんな自宅がすっごい素敵 で、
うん、
でご自宅に お呼びしてお客さんやってるから それってどうしてんのって言って、
うん、
でしかも私行きたかったんだけど、うんうん、どこにも申し込みフォームないじゃんって言ったら、うん、やっぱり、うん、あのやっぱりご自宅に呼ぶっていうことで、うん、
そ
のバンバン公開にはしてない
そりゃそうだ
で公開してないから、うん、あのどうやってんのって言ったらやっぱり自分のいろんなところをくぐり抜けてたどり着いてくれなんか2段階認証ぐらいにしてる
なんかくぐり抜けないとたどり着かないんだ
こうあの草をかき分け、でさ来てくれた方だったらあの、まあ、安心でやってるんだって、でだからそれをあのやっぱ考えて考えてそうしたんだなと思って でも申し込みあって、うん、もうやった
明日1件目どうしようまだやってないんですけど
でもさなんかさ、うん、それってさあのやり取りをするわけじゃんどんなお話したいですかみたいなのとかはやり取りすんの
一回なんかその申し込みフォームにを書いてもらって、うん、どんな話したいですかで、
うんうんうん、
でそれでなんかほらちょっと私じゃお答えできないなっていうものを書かれたらもうちょっとそのままお断り、うん、お金も払ってもらわずにお断りしようと思って、
うんうん、
私がお受けできるなと思ったものは、
うん、
あのお受けしますねって言って、
うんうん、
そうあのお支払いいただいて約束してやるっていう感じ
だから、皆さんちょっと近藤八重子と喋れるんですよ
喋りたくない
しかも最初私がそのさ、うん、なんかみんなでご飯食べてる時にこれやったらいいじゃんって言い出した時には、
うん、
この人本当に100均のメガネも褒めるんですよでなんかいろいろ褒めてくれるからなんか一家に一台近藤八重子って言ってるんだけどなんか褒められてちょっと気分良くなる持ち上がる感じがあのいいから多分それもあのねちょっとあの八重子にインタビューを受けたおっさんも気持ちよかったんだと思うんだよね
褒めたからなのか、まあ、なんか得意なのは多分、うんうん、褒めるの別に得意じゃないけど
いやいやいや褒めるのデフォルトだから
なんて言うんだろうななんか多分整理したりとことん寄り添うから、
あ、そうだから頭の中がね喋ってスピーカーの方が、うん、そうそうそう、あ、自分ってこうだったのねっていう、うんうん、なんか感じになるから
いいかなと思って
それでなんか私も課金しようかなそれやろうかなって言ったらちょっとおかしいんじゃないかっていう話になって
絶対やらないよ絶対やらない
よおかしいんじゃないかなと思って、
うん、これねでもなんかその非公開の場で、
うん、
であのライターって普通アウトプットするためにインタビューするじゃないですか、
うんうん、メモ取らなくていいからいいね
それは取るタイミングすると思うけど、うん、なんかそのアウトプットするとどうしてもその取れ高みたいなの気にするじゃないですか、
うんうんうんうん、
それをしないで、
うん、
徹底的に相手の気持ちの整理とか、まあ、相手のにしてほしいことを達成するために、うんうん、なんかお手伝いできるのはすごいポテンシャルあるなと思ったんですよ、うんうんうん、なんか昔からよく経営者の人とかにすっごい話聞いてほしいって言われるんですよ、
うん、いいじゃん、うん、そのいないの、その昔のその人にまた連絡する
その方はもうお亡くなりになっちゃう
んですけど
でもなんかそういうの、なんかそのアウトプットしない、
うん、
でもなんか対立利害関係もないじゃないですか、全然知らない台湾に遠くに住んでるおばちゃんじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからなんか誰かに言うこともないじゃん、青木さんにも言わないし、
うんうん、
なんかどんなこと話したのとか言われてもライターって信用命じゃないですか、だからなんかそういえばいいかもって、ね、ちょっと思いますよね、青木さんって人に話聞いてほしいなみたいな、
私の話を聞いてほしいは、私はいつももう、うん、あの暴力的に喋れてるから黙れてみんな言われるんだけど、
いやいや
私逆に聞いてると、うん、人の話聞いてて眠くなっちゃって、うん、この前そのあのほらテテセラピーやってるレイリーさん、
はいはいはい、
電車でレあの立ってでレイリーさんめちゃめちゃ喋ってくれてるのに、うんうんうん、運がめちゃめちゃ運の回数が多くなってうんうんって言ってとりあえず眠らないようにしてたら眠いでしょって言われて
長年連れ添った彼氏とか彼女みたいな
眠いでしょって言われてあこれはいけないなと思ったんだけど、
うんうん、優しいですね、うんうん、レイリーさんはね。
でも私ほら占い好きだから占いに行っちゃうわけ、うん、
占いとか、
うん、で占いもその先生が、うん、あのなんつーのあのやっぱり寄り添ってくれる系、いろんな先生がいて、
はいはいはい、
私のことを叱咤激励じゃないけど、うん、いつも怒る先生もいる、うん、お前そんなのがダメだみたいな人もいれば、あと全部もう見えてるのに、
うんうん、
あの私がこう怖がるようなこととかパニックるようなことは言わないで、
はい、うん、
あのソフトにソフトにこう話をそっちの展開に持ってってくれる先生とか、占いの先生もでもそれだよね、そういう感じだよね。
占いはまた特殊な技術がね、うん、さらにあると思うけど、う
んうん、なんかこう引き出してくれる、うん、あ結局じゃあこれでいいんだなっていう、こっちの方向にしようとか、こういう風なので、
うんうんうん、
これいろいろ考えてたけどこれでいいんだなとか、うん、いう風に引き出してくれるから、それをやるから、
うん
うん、
どれぐらいごとにやってるんですか、それか今
でもね、そのね占いの先生が、うん、あの私が信頼している台湾と日本の先生、
うんうん、
その2人、
うん、
タイプが違うのに結果は同じことを言うの、う
ん、
で占ってる内容も1人はなんか亀占いで、うん、1人は四柱推命なのに、うん、
はいはいはい、
同じこの時期にどうのみたいな同じことを言うの、怖くな い,
い
でその両方ともちょっと体が弱られて、うん、あのちょっとあのお年になってきたから、
うんうんうん、
ちょっとねあのペースを落としてるから、
うんうんうん、
あのタイミングが合わないんだよね、
あ、うんうん、約束しの時間
でね、でも、うん、ちょっと3年ぐらいやってないから聞きに行きたいなと思ってる。前はなんかもうアホみたいにしょっちゅう聞いてたけどね、
あの、うん、青木さんのエッセイにも書かれてたあの脱力式にも書かれてたけど、あの台湾に行くって
聞いた時の、あ、そうそれが日本の方ね、
うんうんうんうん、なんだっけ、ご馳走してくれたんでしたっけ、
そう寿司をおごって、
うん、
今まで他のなんかデンマーク行きたいとかアメリカ行きたいとかっていうと、
うん、
あの逃げるんじゃないでしょうねみたいな、その行って何するのみたいな感じだったんだけど、
うん、
あの台湾行くって言ったら行きなさいって言って、
うん、
お寿司ご馳走してくれてお小遣いくれた。
そんなことなかなかないですよね、すごいですよね。
2万円くれた。
2万円って結構なお金ですよね。
占い代も払ってない
のに。払ってないの？
その時はなんか貧乏だったから。
うん、ああ、そうなんだ。え、じゃあ、成功してからお礼とかしたんですか？
お礼はね、してないけど、うん、なんか時々あの日本に帰って会えない時はなんかお土産送ったりとかはしたかな。
青木さんのね、台湾行きの背中を押してくれた。
そう。
方ですもんね、
うんうん、
エッセイの前半に出てきますので、
そうそう、
ここに本が、
脱力台湾式
っていう本がみんな空想で心をこの絵を
見
て
そうそう、それで、うん、じゃあさ、それさ、でもそれ定期的にできたらいいよね、
やってる、やりたいなと思
って、でその気に入った人がさ、うん、なんか回数券が欲しいとか言ったら回数券売り出
す、そうそうそうそうそうそう、回数券にね、なんか、うん、あのリピート割
りみたいな、予定ができるじゃん、
そうそうそう、確かに、あの
取材でずっとできないとか執筆でずっとできないとかも予定が立てるじゃんね、
確かに、
うんうん、
まあ、最初はねちょっとちっちゃく、うん、まあ、トライアンドエラーでね、
うん、
なんかでもその何人かお申し込みいただいた中の一人が、うん、基本オンラインでやろうと思ってるんですけど、
うん、
なんか台湾にたまたま来る予定があるから、
うんうんうん、
あのリアルで対面でやれませんかって言われて、
うん、
最初はまあちょっと断ろうかなと思ったんだけど、う まあ、でも最初だし、うん、いろいろ試した方がいいなと思って、うんうんうん、今回お会いすることにもしようかなと思ってるんですけど、うんうん、なんか会うとやっぱり情報量が違うじゃないですか。
違う、ね、違う、うん、だってさ前なんか、うん、あのちょっとオンラインでミーティングしてただけの人が会ったらすごい背が高かった。
だからすごい分かる、それがすごいあれすごい、
顔がちっちゃくて実物のがすごい素敵だったとか。いやこんな素敵な人に私あんな、なんか自分はこう寝起きみたいな感じで会ってたのかとか思って、うん、すっごいバランスが良くて、
分かる、分かる、うんうん、印象変わりますよね、うんうんうんうん、確かに確かに。
で逆にうちの旦那は、うん、ほらあの足短くてデブだからあの、うん、こうやってオンラインで会ってて実際だと、うん、うわちっちゃいし背も高くないし、
ノーコメントだけどね、うんうんうん、すごくいい人ですよ、うん、いい方です、うん、青木様のお父さんは。あのでも、うん、なんか情報量が多いのが、うん、いい時もあれば悪い時もあって、うんうんうん、話に集中したい時は、うんうん、むしろ情報量が他の情報量が少ない方が良かったりもするから、
うん、でもさこれさ、 あのさ、うん、言っちゃっていいのかな、あの、うん、もしあれだったら山地さん切ってください、うんうん、あのほら桜林さくちゃんね、さくちゃん、うん、ジェンスーさんと一緒にやってるさくちゃんが、うんうん、そういうやり方してて、うんうん、であの人もいろいろ人生経験もあるから、うんうん、淡々とこうあの乾燥機が、
あ
乾燥機なんで、はい、
あ
の桜林さくちゃん、
うんうん、
が、うん、淡々とお話しするから、うん、それが多分、うん、あの淡々と聞いてくれて、うんうん、心地いいのかなと思って、うんうんうん、またなんかでもこれで八重子がやったら別のタイプになるなと思った。
いろんなタイプがね、うんうんうん、いていいなと思うし、なんかさくちゃんさんとか私も本とか読んでるんですけど、うんうんうん、なんか全然なったタイプ違う、同じシングルマザーだったりとかして、うんうん、過去ね大変なことあっても、うん、やっぱタイプも全然違うし、うん、でもすごいああいうサービスをなんか始めてくださったから、やり
後発もやりやすい、コーチングとかじゃなくてやりやすい、うん、あのカウンセリングとかじゃなくて、うんうん、こういうふわっとした、うん、あのそうそうそうそう、
ね、ですよね。でもなんかそれをするためには私もなんか信頼が大事かなと思って、うんうんうんうん、なんかちゃんと変な風に言いふらしたりしないし、うんうんうん、なんか勝手に本の内容に書いちゃったりしないみたいな、そういう信頼性が大事な時に、うん、まあ、比較的口は固いから大丈夫かなと思ってね、うんうんうん、でもさくちゃんのあのやつとかね、あれもだから自分も体験してみたいなと思ったけど、あれなんですよね、今申し込み、
そう申し込みしてる時と受けてる時、受けてない時、
そうそうそう、うんうん、私もでもとりあえず第一期がいっぱいになったら、うん、ちょっと一回お休みして、うん、なんか自分の中で反省点を整理して改善してまた次にってやろうかなと思うんですけど、
なんかさ全然喋りにくい人っているじゃん、たまに
いる、
うん、それ来ちゃったらどうすんの。
頑張るしかないよね、ライターだからね。うん、でもなんか青木さんもいっぱい編集の方とか、うん、ライターさんとか、うん、これまでお会いしたこととかお付き合いとか、まあ、あると思うんです、取材されたこととかあると思うんですけど、うん、人によって質問の仕方とか全然違いません？
される時は、うん、なんか、うん、なんだこいつ本読んどけよみたいなのが多い。
本当に申し訳ございません。怖いよ。え、読んでこない人います
か？いっぱいいる。だからゼロから同じこと聞くから、うん、
あでもそれわざと聞いてるパターンもあります
よね、うん、わざとじゃないの、確実にわざとの時は分かる、
分かるか、
うんうん、
いや本当に
特に台湾で取材される場合は、
取材はそう、
ね、何にも準備してこない。
台湾の取材はちょっとあんまり悪く言いたくないから、うんうんうん、この機会にしますけど、うんうん、でも日本のライターさんはあれじゃないですか、基本的に、
まあ、ないないないね、
人通りちゃんと、
ね、そうそうそうそう、
でも話しにくいな、話しやすいなとかあります、馬が合うなとか。
ないない
ないんだ。
私の一人で喋っちゃう。
なんかちょっと想像がつくような気はしますけど、
うんうんうん、私も話っちゃう、喋っちゃうからないってことはないですね。
青木さんがこの人の話は掘り起こしにくいなと思う、青木さんが取材する時のなんかお茶の先生とか、例えばなんか寡黙な職人さんとかありました？
ないけど、台湾で全く取材っていうものをされたことない人を取材するとめちゃめちゃやりにくいよね。
やりにくい、やりにくい、それは本当に。
ララ台湾も前はさ、うん、あのポッドキャストになってから街のレジェンドとか行って、
うん、
絶対一生に一度も取材されたことないよな、私の仲のいい近所のジジババばっかりやってたから 話が飛ぶし、答えてほしいこと答えてくれないし、めっちゃ大変
だった。あれすごかったですよね。
すごい大変だった。
通訳もしながらだった
でしょ。そう
あれ天才かと思った。
でまあそれ編集で綺麗にしてくれてるんだけど、うん、そうじゃない時はもうすごい大変で、あとね一回ね、うん、あの大きいさ相撲用ハンガーっていう、
はいはいはい、
でっかいハンガーがあるんだけど、
はいはい、
そのハンガーの工場を訪ねて、工場ってかもう町工場やね、
うん、
針金をなんか一回、うん、普通の機械に入れて、うん、長い針金をこうやって入れたら、うん、カチャンカチャンカチャンカチャンシューみたいなで、そしたらそこの人がなぜか私のことを知ってて、
すご
したら、そこの人の、うん、若夫婦って言ってもまあ40代50代の方なんだけど、その人たちが結婚するときに、
うんうん、
あの旦那さんの方が結構文化的なことが好きで、でジェン先生とあのジェン先生の日曜日のジェン先生と仲良しで、
うんうん、
それでジェン先生のに結婚式を挙げてもらった、
う
んうん、それでプロデュースしてもらった。でうちがそのなんか先生がノリノリになってやっちゃった第一弾だから、
あ
なんかその人たちが私の結婚式のその流れとかも全部先生から聞いたし、ビデオを見せてもらったみたいな感じで、うんうんうん、で私は質問してるのにその話ばっかりしたがるわけよ。
あそのハンガーについていろいろ質問したいのに、うん、お前の結婚式こうだったら
お前のことよく知ってる、お前旦那こうだろ、お前なんとかだろって、今子供なんですよ、もうこっちなんていうの、ちょっとハンガーに関わる私が A っていう質問をして A ダッシュぐらいで答えてくるんならいいんだけどとか B で答えてくるんだけど、もう全然違う話をしてきて
テーブルが今
全然違う話をしてきて、これでもうあの忙しいからみたいな、なんか終わりにされて、うん、と思って
質問取れだけか取れなかった、
そう、大変だった、
面白すぎる、うん、でもいい思い出ですね。いやこうやって青木さんネタを増やしていくんですね。あんな工場なかなか取材とか受けてくれなくないですか。
びっくりした、
うん、
絶
対受けてくれない普通。
びっくりした、
うん、
最初、
うん、
ほんと金井製紙工業なんです。みんな地べたでその、
うん、
できたハンガーの束を束ねて、
うん、
で壁にその束ねたハンガーがブワーってあるんだけど、
うん、
なんか現代アートみたいで
わかる、うん
うん、
あれは一種の現代アートと言ってもいいですよね。
そうそうそうそう、
でも普通ああいう工場ってもう時間勝負でだからなんかそんな取材とかも
最初嫌がられてたの、
うん、
だけど名前何回かアシスタントが連絡してくれて、
うん、
名前出したら急に OK になって、
うん、それはジェン先生の結婚式の
つながりで休暇をしてたってい
う。すごいこういう話たまに楽しいですね。あだから台湾の取材秘話みたいなのをたまに話せばいいんだ。
そうだけど私はほらその近藤さんのおしゃべり力の、
うん
引き出し力っていうか、
うんうんうん、
私と全く逆じゃん。
逆ですね。
私は逆に喋っちゃう、
うん、
でさ聞き出せない人どうすんのっていう話よ。
そうだね、
今までいっぱいしてるじゃん。
そうだね、うん、もうそれあれも頑張るしかないですね。でも私すごいインタビューの数だけはね台湾でもめっちゃしてる
かも。別にインタビューじゃなくても、うん、知らない人とご飯食べに行ったりしてる時に、
うんうんうん、
なんか
確かに
の時も上手じゃん。
なんかあれってよくないのかな。
いやすごいいいなと思う。場が盛り上がるし、
いやいや
私たまになんか店じまいしちゃう時あるんだよね。
どういうことどういうこと。
あの陰キャみたいになっちゃうの。なんかその相手の人が悪いとかじゃないんだけど、
うんうん、
別に仕事じゃないし、
うんうん、
インタビューとか取材を自分がお願いしたわけでも依頼されたわけでもないから、
うんうんうん、
普通のご飯会の時とかに、
うんうん、
なんかあの今日は乗り気じゃなかったら別に美味しいなって食べれるだけでそんなその場を盛り上げなくてもいいなって、なんかそのサービス精神みたいなのがなんかもう
閉店
で、そう店じまいシャッター下ろして
それは
でもないじゃんないじゃん、それがないじゃん、それすごいなと思って、
じゃなかったら行かないか
でもさこの前さ、うん、かっちゃんとさ行ったじゃん、うん、そしたらさあのさ、うん、めぐさんなりずっとめぐみさんって
言
って
た。あ、名前違かったっけそっかそういうこともありますね、名前が覚えられないね、うん、
ずっと話振ってあ優しいなと思ってたんだけど、でなんかちゃんと共通の話題になるようにすっげえすごい気遣ってんのか、これ元々なのか本当に興味があるのかすごいなって思ってた時にずっと名前間違って
言ってくれればいいのに
さ、後で、うん、あのかっちゃんがめぐさんなのにめぐみさんって言ってたよねっていう、
あ後で言ってきた。そっかそっか、言ってくれればいいのになその場でまあまあまあそういうこともあるよね。私名前は多分あんまり覚えられないので、
うん、
あの話するときはちゃんとかあの
覚えてんじゃん。
全然覚えられ
ないよ。私ももう世界一だよそれ、宇宙一かもしれない。
え本当に、
うん、
青木さんと一緒にそれを感じたことはないけど、
もうそもそも覚えてない時もある。
えでも子供の名前とかもめっちゃ一緒に覚える、あの一緒にいる子供の名前とかめっちゃ覚えるじゃん。私も ダメですもん。青木さんめっちゃ名前覚えるの上手と思ってた。
覚えない覚えない。
顔の方が得意ですか。いきなり声が小さくなる。
でもまあ、まあね、
交互期待ということで。
そうだから、そう交互期待なんですよ、うん、すごいあれすごいなと思う、う
ん、青木さんに褒められるとめっちゃ嬉しい。
商売じゃない時に、うん、だから私この前さ子供のさ、うん、お母さんたちと子供たちとなんか自主的に学校と関係なく、うん、これ6年生で卒業してみんなバラバラになるからって言って、うんうんうん、なんかキャンプに行きましょうって言って子供行きたいって言ったから、うんうん、あの行くことにしたんだよね、うんうん、で全員それぞれ違うバンガローみたいなの借りて、でも子供は勝手に引きしてんだけど、うんうん、親集まれみたいなのがあって、うんうんうん、お母さん集まれみたいな。でお父さんは他の兄弟ちっちゃい子とか連れてきてるうちはそれをなんか面倒見てたりとか、それからお父さんたちはまあみんな適当にやってたんだけど、女だけ集まった時に、うんうん、うちの子ほら問題児で、あの、うんうん、クラスでみんなで、はい、あの宿題全員出さないと、はい、国語の先生が受け取りませんとかもやりたくないからって言ってブッチして、
うん、そう大変、
うん、あんまりにもやらないから、そういう今日なんていうの連帯責任にされた時にも出さなくて、多分すんげえめんどくさい日本人の子が入ってきたって思われてるだろうなと思って、うん、すっごい学校で影薄くして、なんかもうできることはボランティアでこうちょこちょこ行ったりとかして静かにしてたりとかしてて、うんうん、でそこで集まれって言われた時に、うん、なんかもう最初に遅れちゃいけないと思って行ったから、最初にこう長いテーブルの真ん中の方に座らされて、で目の前になんかもうすごい陽キャのお母さんがいて、うん、それで、
まあ、奥さんも陽キャだけど、
ね、うん、でもすごいもう
陰気モードだったの。
みんなうちの子のこと嫌いだろうなと思って、
そんな。
でもうすごい小さくしてたんだけど、うん、その中の一人に日本語できるお母さんが、うん、LINE グループには、うん、あの私ほら本名は伊礼ゆかじゃん、うん、結婚してるから伊礼ゆかなんだけど、うんうん、LINE は青木ゆかになってるから、
あ確かに。
でなんか分かったらしくて、なんかそのお母さんが私すごい陰気モードでいたのに。なんか青木ゆかなんか喋れやみたいな
すごいか芸人みたいに。
そうそれで、あの青木あのうちのママさんのたち中には、うん、なんかあのインフルエンサーがいるんだよとか言って、別にインフルエンサーでもないけど普通の一般のママさんよりはさフォロワー数が多いじゃん。それ言われて、やっべこれどうやって切り替えようと思って、
うん、どうやって切り替えるの。
いや全然切り替えられないよね、もう陰キャモードで言ってるから
いきなりカッパンって陽キャモードに変えないの
できない。
そうなんだ、うんうんうんうん、どうしたんですか、えへへみたいな感じ。
そう、すごいもうめちゃめちゃ陰キャだった、
えー、
でなんならちょっともう中国語わかんないぐらい
の、何言ってんのそれは。それ嘘つき。でも私もたまにやる、あの外国人モードでね、うんうん、切り抜けることもありますよね、
うん、あ聞いてなかったみたいな。
なんかなんだっけ。
いやでも本当陰キャで始めちゃうと、うん、その場で切り替えられないと思って、う
ん、なんかプロ見たんですね
陰キャのプロ。
違うよ、演技のプロ。
演技じゃない、
芸人みたい な、今日のモードはこれみたいな。
そんなことないじゃん、うん、2人でいるときは。
確かにね、う
ん、やはり難しいよね。
スイッチが入んないとできないときもありますよね、う
ん、あるんだ。ないかと思って。
ありますよありますよ。家に帰ってスイッチ切ったらもう、うん、あ日陰で。
じゃ 家とかじゃなくて、だから外でも私スイッチ入んないときはもう全然入んない、うん、
それは青木さんが外にいる時間が長いからですよ。
こんちゃんの方が長くない。
いやいやいや、私は家が大好き
なんで。1日1回ぐらい出てない、なんか取材とか
子供の送迎とかでしょ、うん、あ取材毎日入ってるわけじゃないですもんね、うん、うん、青木先輩本当にすごいと思います。
いやでもすみません、私はそのなんか、うん、あの近藤八重子の喋り力が面白いから、これをなんか一つのコンテンツにし始めたっていうのがすげえ面白いなと思って、うん、皆さんも、うん、あのどうかその草の根をかき分けて第一人称、まず第二人称まで行ってちょっとあのやってみるのもいい。あのほら最近こうなんかこれ新しい考えを思いついたんだけど、うん、人にあの別に近所の人に話しても何にも考えっていうか、別に商売にすることとかじゃないけど、私はこう思ってるんだけど、そしてくだらないことでも何でもは、うん、あのずっと思ってたら話したらいいんじゃないかなと思い、
はい、
ぜひともその私今ね第一人称くぐり抜けたからね、
うんうん、すごい。自分ちょっと
高が500円ですごい自慢してこの前もなんかあのかっちゃんとこに私やったよとかでやればとかみんなに
言う。でも青木さんは、うん、あのそう何かこう才能とか面白いことを見つける天才だから、なんか自分はそういうのは別に大したことないと思ってたけど、青木さんにこうねそれはいいよって言ってもらえるとめっちゃ嬉しいと。
いやでも絶対それは、うん、あの本当喋るのはやった方がいい。でもほら本当はさ、うん、こんだけさ、うん、あの 自分たちが書いてるところが、ね、うん、書いてるっていうお仕事が、うん、こうやってるんだけどやってる量に見合ってない、台湾で暮らしてるところのレート差とかにこう悩まされたりとか、あの紙媒体が弱くなったとかあるから、なんか自分が、自分がこう実動しなくても、ね、
そうね、なんかそういうのが理想ですね。
私はほらお店がそうなったじゃん。でも、もうそこにはすごい労力と最初大変な思いをして、
そうだそうだ、
でも私もこれ先細り業界だから、あのレートが上がっていくと観光客は来ないからお店の収入も減ってくるし、でも台湾国内の人件費はどんどん上がってるし、とかあと仕入れるものも上がってるしみたいなのがあるからさ、希望症だからどうしようかなっていうのを考えなきゃいけなくて、うん、次その話をしたいよね、
うん、しようしよう、ね、しようしよう、
近藤八重子が何を、
そんないいんですか、私がそんな話聞かせてもらって、余裕だよね、
いや違う、うん、だから近藤八重子もだから何したら、うん、あのこれ自分がさ、自分が出てかなくても、
そう稼働しなくてもね、
株かな、
それは本当にそう、ね、台湾人化していくんでしょ、どんどん、もう本当に
でもなんか本当数日前に 株で儲けてる、なんか何にもしてなさそうなのに株で儲けてる人っているよねっていう話になった時に、いやもう本当5万元とかだから15万円とかでも どうにかこう避けて株をやってみるっていうのも、寝かしてるお金があるんだなっていうかなと思って、でじゃあそのでも失敗したら悔しいなと思ったの、大事なお金だし、で失敗してトントンならけど失敗しても悔しいなと思った時に、なんか自分がこの企業にだったら失敗してもいいっていうことをやってる人がいたらいいよなと思いつつ、昨日ゴキブリを殺しながらゴキブリを全滅させてくれる会社にの株にお金を入れたいと思った思った、
そういう製薬会社
みたいなね、そういう研究をしてる研究所とか、
ね、あるねあるね、
に思ったけど、まあ株もしたことないから勉強からしなきゃいけないんだけどね、
そうですね、私は多分ね株はね絶対やった方がいいなと思いながらも、私ほらあのホテルの予約もさ、あの安いと思って予約したら、そのあの台湾ドル表記だったのを気づかないで日本円だと思って
や
って、
あ私もしょっちゅうやるよ、
結果5倍だったみたいな、だからダメかなと思ったら、しょっちゅうやるけど、
でも私はほら、
としてんの、
じゃあ、落とすんだったら、
そうね、そうか、もうね、もう損得考えずに投資みたいな感じでやるつもりなんですね、
それでも儲かったらいいじゃん、
確かに、
だってこれ儲かると思ってやって、減ったら悔しいけど、私のためにゴキブリの研究してくれてるんだと思ったら、ちょっと減ってもいいかなって思う、
いいんだ
って、何か自分がこの人にだったら、思わないと、
私に投資してください、
納得できないと、
私に投資してください、
いや、ゴキブリじゃない、私今ねゴキブリなの本当にゴキブリと蚊なの、
私の目をそらした、
でもあんたに500円もう投資月々500円何年間かやったでも株式市場に入ってないから
そうですね、非上場だからね、
台湾暮らしの珍道中、
はい、台湾暮らしの珍道中いかがだったでしょうか、
はい、
近藤八重子のノートとか帽子とかに、あのちっちゃいお金を置くだけでいろんなことが多分これから模索してるから始まると思います、
青木さんが宣伝してくださってありがとうございました
宣伝になったかな、
はい、いやもうめちゃくちゃ、めっちゃ嬉しい、励まされました、
はい、じゃあ自分がね、あの喋らなくても喋れなくてふつふつしてるような、なんか本当はおしゃべりなのに外にあんまり出れないような人とかいるじゃないですか、なんかお仕事とか介護とかわかんないけど、あと自宅で仕事してるとかそういう人に ね、なんか プレゼントとか教えてあげてもいいよね、
確かに、そっかそっか、確かに、
はい、だからノートとボイシー書いてます、
はい、青木さんもほぼ日とインスタ更新してます、
台湾暮らしの珍道中青木優香と
近藤八重子でした、
在前